くるみと翼の雑談
バイゴールデンウィークバージョンということでね。
本当です。でもやっぱこれ家で言うの恥ずかしい。
もう本当にもう、毎度、毎度この夜な夜な何をこの、うちの娘は叫んでるんだとね、親御さんが心配しているという、そういう、で、おなじみのタイトルコールですけどね。
このタイトルコールですよ。
まあ、あえて僕も言わせてるところもちょっとどうなんかなって、ね、どうなんかなって感じなんですけどね。いやー、まあ先ほどのね、ちょっとオープニングの続きにはなりますけれども、まあそのおうち時間がね、だいぶまあちょっと長くなって、おうちでの楽しみ方もね、こう、だんだん、楽しみ方を得得してきたというんですか？
そうです。
ね、先日のね、雑談の中では、まあ、買い物、まあ、その、Bluetooth のイヤホンも新しく買って、で、まあ、貯金等のね、こう、いろいろまあ、家計簿つけたりとか、いろいろまあ、言ってましたけれども、はい。どうですか、最近は、の生活は。
最近の生活は、もう、本当に、あれですよ、質素倹約って感じですよ。
お、じゃあもう、引き続き、その、お金を使わない生活を、
そうですね。
なるほど。
でもやっぱ、必要な娯楽費っていうのはあるんだなって気づく。うん、
必要な娯楽費。例えばどんな？
そう、なんかゲームとかに絶対課金しないとか、うん、漫画とか無駄なものは買わないとか、うん、なんかこう、なんていうの、勢いで買い物をしないっていうのを決めてたんですけど、
はいはいはい。
この間どうしてもなんか、とってもむしゃくしゃしてるとき、なんか夜眠れなくって、
お、
漫画を買っちゃいましたね。
あ、それは、眠れないんだからもう通信というかそのデータ上で。
そうそうそう、デジタルコミック
を、おー、はいはい、
あ、もうどうしようと思ったんですけど、うん、続きも気になったし、
うんうん、
いや、まあ、いいやろって。
うん。購入して。
1000円、2000円ぐらいかな。
はいはいはいはい。
買いましたね。
あー、なるほどね。まあ、あれでしょ、だからそれってあれだよね、途中までは無料で読めるけどという、そういうなんか、
ね。そう。
で、まあ、続きが気になるところで終わってしまうみたいな。
そうなんですよ。最近ずっとちゃんと、なんか1日1話ずつ読むようにしてたんですけど、
はいはい、
まあ、あるところまで読むと、その先は課金しないとしばらく読めないようになってるんですよね。
ああ、なるほどね。
そう。で、ちゃんと私はルールを守って1日その読める分だけ読むようにしてたんですけど、
うん、
ちょっとどうしてもちょっと気になってしまうんですよね。
なるほど。
そう、でももうなんかすごいむしゃくしゃしたりとかイライラしてる時だったので、
はい、
なんかもう自分の機嫌を取るためにもこの2000円は必要だったんだと思って、
うん、
潔く、
うん、
でもこんなラジオで言ってしまうぐらいちょっと後ろめたくもあります。
そうですか。まあ、でもそうそうそう、いいんじゃないですか。もうそれに関しては、
うん、
自分の気持ちを抑えるために今買うことでね、落ち着いたのであればさ、
そうそうそうそう。
よかったんじゃないですか、それだから結果としては。
そうですね。ね、そうですよね。
いやいや、そうです。だからもうやっぱね、建設的な漫画とかに関してはほらもう、僕もちょっと再三言ってますけど、その、うん、ね、漫画を書く人とかさ、そのデータを上げる人とか、その人たちに対して払われるお金ですから、
うん、
まあ、しっかり真っ当なあれだなと思いますよ。ね、書いていただいてる方に向けてのお金と思えば。
そうですよね。
全然、僕としてはいいことだと思いますよ。
ありがとうございます。ちょっと心が救われました。
いや、そんなもんじゃない。まあ、ゲームの課金が僕は、いや、全面的に悪いとは言わないけども、ちょっとまだ不健康かなとはちょっと思ってたんですよね。
そうそうそう。もうゲームの課金はね、全くなくなった
んです。あ、なくなったんだ。
でもまたもう一個、誘惑があって。
誘惑、はいはい。
一応、打ち勝ったんですけど、
その誘惑に打ち勝った。はいはい。
そうそう。誘惑には打ち勝ったんだけど、
はいはい。
なんか桃鉄ってわかります？
桃鉄は僕、まあ、今は全然やってないですけど、めちゃくちゃやってましたよ、子供の頃。めちゃくちゃ、
本当ですか？
めちゃくちゃやってました。
そう、桃鉄ですよ。
え、桃鉄をどうしたの？
いや、今めちゃくちゃ流行ってんの知ってます？
いや、確かに、知ってる。僕も知ってる。なんか、YouTube で、陣内智則さんがなんか宣伝してるの見たもん。
そうそうそう、そう、なんかいろんな芸人とか YouTuber とかが今こぞって桃鉄をやってるんですよ。
こぞってやってるんだ。
そう、
なんか流行ってるんだろうなーってなんとなく肌感覚では感じてます。
で、私はそういうなんか YouTube に上がってるとかっていうのは全く知らずに、うん、そのゴールデンウィークまたコロナが増えてきたことだし、
うん、はいはい、
お家でなんかできるゲームとかがないかなってことで検索したら桃鉄が出てきて、うん、で、あ、これ楽しそうかもって思ったんですけど、うん、私が持ってる任天堂スイッチって、 一人しかプレイできないやつなんですよ。
ああ、なんか言ってたね。複数できるやつと一人でできるやつしかできないやつ、ね。
そう、で、複数できるやつを買うための資金もありはするんだけれども、うん、なんかそれに使うか、もっとなんか別の体験に使うかっていうところに、まだ決めかねてて、
はいはい、
で、桃鉄って多分、本体、ダウンロード版でも確か6000円か7000円ぐらいするんですよ。
ああ、まあまあまあまあまあ、そんぐらいね、するかもしれない。
どうせ、私のことなんで、うん、2、3回して終わりだろうな。
そこまで読んでるんだ、もうすでに。
そうそうそうそうそうそうそう。
で、それでも、まあ、2、3回の差し置いてとしてもやっぱり欲しいと。
いや、もうやりたいと思ったんですけど、はいはいはい、それでね、いろんな人に、桃鉄やったことありますかって言ってリサーチをしたんですよね、うん、会社で。したら一緒にやる人によるとか、なんかいや殴り合いの喧嘩になるとか、
はいはいはいはい、
絶対リアルで人数集めてやった方がいいよとか言われて、
はいはいはいはい、
いやでも私4人で集まってゲームとかはせんなって、
うんうん、まあ特に今この時期は特にね、
そうそうそうそう、うん、やっても2人やなって、
はいはいはい、
でも2人だと面白くないっていうのはなんとなくわかる、
あーなるほどね、わかる、
そうコンピューターを2人選んでやらないといけないから、
うんうん。
なんとなくわかる。
なるほどね。
で、なんか大勢でやった方が面白いんじゃないっていう、こう、アドバイスを受けて、はいはい、やっぱそうか。やめとこうって。
あ、やめと、ということはじゃあ買ってないってことですか？
買ってないです。
なるほど、そうなんだ。え、それってあれなんか、漫画のさっき言った無料で読めるっていうのは漫画であるって言いましたけど、ゲームって体験版とかないのかな、
はい、あるんですよ。
あるんだ、あるんだ。
桃鉄は体験版がなかったから。
なるほど。
そういつもだったらなんかゲームとか欲しいのがあったら、うん、体験版ダウンロードしてみて、
ね、
そういうのピクミンもそうだったんですよ、
ね、一
回体験版ダウンロードしてみて、うん、本当に自分が続けそうかっていうのを見極めてから買うようになったんですけ ど、
なるほど、
今回残念ながら体験版もなかったので、
あららら、
なんかね、うん、ちょっと体験もできなかったのは残念なんですけど、
そうなんですね、
そう、その代わりといってはなんですが、
うん、
いつだったかな、多分去年の夏ぐらいに、うん、なんか暇だからって言ってみんなでプレイできるように買ったゲームキューブ、
うん、ほうほう、
スイッチの 2,3 個前のゲームなんですけど、
聞いたことある、でも懐かしの分なんか
そうそうそうそう、
ゲームキューブでなんかちょっと懐かしの、
小学6年生ぐらいなんで、
そんな感じか、やっぱ結構古いよね、じゃあね、
もう10年以上前ですね、
はいはいはいはい、あ、そうか、
15、6年前かな、
はいはい、
でもまだ全然現役なんですよ、
うんうんうん、全然使えたよね、
で、マリオパーティー6だったかな、うん、5だったかな、
マリオパーティー懐かしいですね、
そう買ってたんですけど、
うん、
でも多分ね中古で600円とかそこらで買ったんですよ、
はいはいはい、
で準備はしてたんだけど結局プレイしないまま半年以上経ってて、
うん、
でも桃鉄をやれないんだったら、うん、マリオパーティーで我慢するかみたいな、
まあまあまあまあ買わなかったらね、
そうそうそうそう、
そうなります
よね、それでマリオパーティーを友達とやったんですよ、
あ、やったんだね結局、
そうで私はマリオパーティー2とか、
うん、
もうそれもね本当に20年、それこそ20年ぐらい前の、
まあ、マリオパーティーで結構ふね歴史があるよね、だからね、
そうですよ、
うん、
2とかでもうすごいやり込んでたんで、
はいはいはい、
私はちょっと慣れ親しんでたんですけど、うん、友達は全然そのゲームとかをしない家の子だったんで、
あ、なるほどね、
で私もそのマリオパーティーの自分が買ったやつがどんなやつかよく分かんなかったから、
はいはいはい、
まあ、要するにすごろくなんですよね、
あ、マリオパーティーも
ゲームってマリオパーティーって、
お
ー、なんかみんなですごろくして、
うん、
でなんかアイテムを集めたりとか、
はいはいはい、
そのスゴロクに泊まったマスによってミニゲームがあって、うん、それで戦ってコインとかを集めていくんですけど、
あ、なるほどなるほど、
そう、これが4人いないとできないんですよ、
あ、それはその2人とか3人じゃできないの、
そうそうそうそう、その、 スゴロクタイプのゲームは4人いないとできない、
あ、マリオパーティーでいろんなゲームがあるんだよね、
そうそうそう、
その中でそのスゴロクのやつは4人しかできない、4人集まらないとできないと、
そうなんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、人間が2人と、
うん、
コンピューター2人、
ああ、コンピューターには設定できるということ
だ
よね、
そうそうそうそう、だからシステムでできるんですよ、
なるほどなるほど、
でそのシステムも、うん、そのライバルキャラがコンピューターになるんですけど、
はいはいはい、
強さを選べるんですよね。
ああ、なるほどね。
だから弱い、普通、強い、すごく強いとか選べる
んですよ。ありますあります。難易度がね、あります
よ
ね。
どっちもなんか、まあ私はやったことあるけど、友達で全然やったことなかったんで。
はいはいはい。
弱いに設定してたんですよね。
なるほど。
実はミニゲームで、ライバルキャラが弱すぎて、なんか、2対2でバトルとかしなきゃいけない時もあるんですけど、
はいはい、
そういう時組み合わせがランダムだから自分とコンピューターがペアになったりするんですよね。
ああ、なるほど。
もうなんか弱すぎて全然ダメだこれって なってたんですよ。
はい、
で序盤は私と友達が結構やっぱコンピューター弱すぎたねみたいな、レベルでもうなんか大差がついてたんですけど、
あ、はい、
もう後半でコンピューターに追い抜かれて、
あら、
で集めたアイテムも奪い尽くされて、
あら、
大敗しました。
あら、設定変えたわけじゃないのに弱い。
変えてないです。弱いな。
急に
後半のそう追い上げがえぐくて。
マジで。じゃあということはじゃあ
スラックまで設定されてんのかなみたいな。
人間が舐めてたら舐め返され舐めてたらこうそれになんか何クソって思ったってことかなんか知らんけど。
なんかね面白いぐらい負けて。
面白いぐらい負けて。うん、
なんか悔しかったですよ、友達。しかもライバルキャラを、例えば、いろんなキャラから自分たちのキャラクター選べるんですけど、
はいはい、
例えばマリオとか、ルイージとか、そのね、メインキャラ、ヒーローキャラを選んでおけばまだよかったんですけど、
はいはい、
悪役を選んでたんですよ。
あー、クッパ的な？
いや、なんか、そうそうそう、クッパ的な、もっとなんか人相の悪いマリオみたいなやつと、人相の悪いルイージみたいなやつ、そうそうそう、ワリオとワルイージ。
あ、へえ、もう俺僕知らない悪いイージーって。悪いは、悪いまではわかるんですけどね。
うん。
あ、そうなんだ。
でも、それをね、選んでたんですよ。はいはいはい、それから、悪者キャラのワリオが優勝しちゃって。
あらあら。
もうなんか絵面も嫌だし、怖いし、設定してたのに負けちゃったのも嫌だし。でも、コントからライバルキャラ選ぶときは、なんか可愛いやつとか、
ピノキオとかです
ね。ピノピオ。そうそうそうそう。
ピノピオとかね。
なんかヨッシーとか、ね、ヨッシーと認めないキャラにしとかないとちょっとなんかイライラするなって
本当に憎たらしくなっちゃうよね、ワリオの勝てばね。
そうそうそうそう、みたいな、
まあ、ワリオ言ってるからね、
こいつに負けたのってなっちゃうんですけど、例えばほらマリオが勝ってたら、あ、しょうがないよね、主人公だもんねってなるけど、ワリオかよって自分で選んどいてちょっと思っ
そう、自分で選んどいてっていう話になってくるけどね、そこはね。
そう
ですか。そういうのも、ま、ちょっとびっくりするね。弱いに設定したのに急に幕売られるというか。
いやいや、なんか向こうが強くなったのか、私たちがただただ弱かったのか。
それはちょっとわからない。謎に包まれたままですね。僕らでは測ることができないですね。
そう
そうか。いや、桃鉄はね、本当に僕も本当やってまして、僕本当ゲームとかやらない人間ですけど、桃鉄やってました。だから、初代の、今も、はい、だから、まあね、大体桃鉄って、プレステぐらいからすごく優勢を極めたと僕は感じてるんですけど、プレステの一個前のスーファミ、
はい、
の時に、まあ一番盛り上がって、桃鉄3だったんですか、あの時確かね。
はいはいはい
はい、で、ね、それから僕もハマっちゃって、その一個、もう本当に初代のファミコンの時代の桃鉄を結構やり込んでたりしましたね。
ああ、でもめちゃくちゃ面白いんですよね、
そう、
なんか
そう。だから、あれだから、もう、名前は知ったことある、知ってるかもしれないですけど、キングボンビーとかいるんですよね。
そうそうそうそう、そう。そう。
だから、それが、だから初代はキングボンビーがいない時代だったからね、ボンビーしかいなかったですからね。今もすごいんでしょ、ギガボンビーといろいろいるよね、多分ね。
ねえ、なんかね、面白そうだなって、ただ4人も集まれないな。
まあ4人も集まれないし、ね、まあ、僕のね、桃鉄論としてはね、4人集まってもいいんだ、本当にね、殴り合いの喧嘩じゃなくて、冷たい戦争になるという感じですね。
はい、冷静。
そう、なんか結局、殴り合いとかそうじゃなくて、もう本当に軽蔑するようになって、はい、これから先の友達付き合いをやめるぐらいの、そういう冷たい感じになる、感じですね、人間でやれば。
やっぱそうなんだ。
いや、本当に性格が出るから、もう桃鉄って。そんな買う物件とか買い方とか、そのなんかそういうのをすごく戦略的に、だから目的地だけを目指す人間とか、目的地は目指さんけれども、はい、その近くの物件をどんどんどんどん買って、そのまあ毎年3月の決算の時にやっぱり物件を買ってればその分バックが返ってくるから、
はいはいはい、
資産がどんどん増えていくんですよね。 だけどそっちをするのか、あとはその ボンビーだけはあのもうつかないようにうまくやっていくかとか、いろんなね人間の性格が出るんですよね。そこがねなかなかちょっともうなんか今まで仲良くしてた友達がこんな性格だったのでだんだん嫌になってきたりとかね。
やだ。
逆もしかりで僕もそう思われてただろうし。そういう感じですよ。僕はだからもうもはやコンピューターで僕一人でプレイした方がよっぽどいいかなと、何も考えずにやれるから。
あ、そっかそっかそっか。そう。本当に戦略的に自分の好きなようにプレイできると思う。
そうそう。で、その敵もその結局、だから、そのマリオパーティーと同様4人でやるんですよね。で、僕が一人人間で、残り三人を、それぞれない、あの、なんとか、弱い強い設定をそれぞれバラバラにするんですよね。で、その三人のコンピューターのうち一人めちゃくちゃ弱いやつにするんですよ。赤鬼っていうやつにね。
はいはいはい。
これがめちゃくちゃ弱いのにすれば、もうなんか袋叩きになってスカッとするというね。
お
ぉ。だからそのコンピューターだからさ。
こんな遊び方がね。
そうそう。そいつが一方的にもう借金ばっか抱えて、もうモンビーをずっとついて回ったりとかするから、なんとかそれでこう生き延びたりとかね。まあそういうちょっと、もう かなりね、だいぶやり込んでましたんで。
いや、で、かなり陰湿な遊び方して
た。陰湿な。性格出るんだってみんなほんとそうなの。やっぱ誰だってさ、やっぱり、ボンビーは疲れたくないし、借金を負いたくないじゃないですか、
うん、
誰だって。で、目的地により、やっぱり一番早く着きたいとかいろいろあるんで、
それ
をこう、上手に立ち振る舞っていくにはどうすればいいのっていうところで。でもね、その、なんていうのかな、その、こう、いろいろ、その赤鬼から、なんか、だんだんだんだん強くなっていって、なエンマとかまで最後行くんですよ。強さのパワーの名前がね。
はいはいはい、はい。
で、エンマがだいたい今まで一番強かったんだけど、最近ね、佐久間っていうのが出てきて。佐久間っていうのは、その桃鉄を作った創始者の人で、
はいはいはい、
一番強いよね。だから、そのエンマよりも強くて、佐久間を投入したらね、もう絶対勝てんってたのね。もうあらゆる手段を使うとと、あとそのなんでか知らんけど、もうちょうどね、目的地のところに行ったら、もうその目が出るとさ、ちょうど。あと5マスだったら5が出たりするとさね。
はいはいはい。
そうやってもうすぐ目的に着いたりとかして、もう、佐久間には僕は勝てないと思ってますね。
なるほど。でもやっぱ気になるけど、
めっちゃ俺を宣伝しちゃったもんね。
公式も、そうそう、もうなんかね、公式も言ってたんですよ。このゲームのシステム上、相手の人と喧嘩にならないように的な感じの文章が書いてある。
そうでしょ？そういうゲームなんですよ、これ。
うん、なんか今、オンラインで知らない人とも対戦できるようになってるんですけど。
ああ、そう時代ですね。
そうそうそう。スカイプとか、ズームとか繋がなくっても、なんていうんですか、メッセージをね、相手に送れるようになってるんですよ。
ね、ああ、そうなんだ。
そうそうそうそう。でも、なんかそういうので、例えばちょっと嫌な人がいたりとかして、スタンプをこう、ね、LINE とかでも連投したりするじゃないですか。
はいはい。
まあ、そういうのをしないようにしてくださいねって、このゲームのシステム上、相手の方に不快な思いをさせるかもしれないから、
はいはい。節度を持ってやりましょうっていうことね。
そうそうそう。やっぱ大人になってもそんなガチンコの喧嘩になるぐらいのゲームやけんが、そういうとこもやっぱ気使わんといかんのやなと思いました。
多分ね、ただまあまあ、友達じゃないし、顔も見えないから、ある意味ガチの性格は出ると思います、それぞれね。
うんうん、
で本当にもう相手が人間だと思えばよりなんかこうね、気合も入るかなとも思うし、
そうそうそう、
でなんかやっぱね、その全然こうやり方がやっぱ違えば、うわこいつこっち行くの、うわこっちの方がいいのになとかいろいろね思ったりするんですよ、腹の中 で、
うんうんうん、
で戦略がそれぞれ違ったりするからね、面白いんでしょう。
いやマジ気になってきたやん。いや
そう、俺専任部長になったね。いや、おもろい。だって、で、おかげでさ、ほら、結局、物件を買うってなれば、結局、なんとか、地方の名産品とかが出てくるんですよね。
はいはい、はい。
結構勉強になるの、本当に。俺、それでも、どこどこの名産はこれっていうのが覚えたもんだって、本当に。
あ、それはいいな、私、本当になんかそういうのわかんないので。
そう、なんかね、まあ、九州はほら、まあ、大体もうわかるじゃないですか、大体ね。
はい、はい。
でも、東北の方とかあんまわかんないでしょ。
わかんない。でも
それがその、例えば仙台に行ったら、そういう、盛岡とかだったらわんこそば屋さんとかそういうのがあるんだよ、例えば。で、そういうので、こう覚えていくよね。ああ、ここはこういうお店があるんだとか。
なるほどね。
そう、あとその北陸地方とか、あとは米の農業、農作物、畑とかね、変えたりとか、
うんうんうんうん、
そういうのがね、結構本当に面白くて、勉強もできるしっていう意味では、すごくね、ただのゲームとはちょっとまた違うかな、教養も身について。面白い
な。いいとこ尽くしじゃないですか。いや、
本当にね。
人間性疑っちゃうとことか意外は。
え、そうなんですよ。本当にでも、すごくね、いいですよ。で、その、季節柄のやつとかもあったりして、その、例えば東京もそうですし、はいはいはい、大阪とかもそうですけど、プロ野球団も変えたりするよね。
うんうんうんうん、
で、10月とかになるとイベントで、その、あなたが、オーナーさんが買ったチームが日本シリーズに出ましたみたいな。応援に行きますかみたいな。はいと言えって言って。いいえだったら何もなくて次に進むんやけども、はいで、はい、行ったら、勝ったら、なんか、臨時収入がそこでもらえたり。負けたら、取られるよね。なんか、相手チームに全てお金持っていかれました、みたいな。マイナス何
やだ
ー だから、その、行きますか行きませんか選択できるさね。
勝負なんだ、ね。
そう、でもね、なんか、そういうイベントがちょこちょこそうやってあって、なんか J リーグのあるチーム、静岡とかだったら静岡の J リーグチームを買ったら、その、なんか、季節になったら、なんか、日本選手権がありますけど、参加し、応援に行きますかとか言って、そこで、こう、なんか、臨時収入が得たり、得られなかったりとか、そういうね、なんか、季節のイベントとかも感じられたりして、結構ね、面白いんですよ。
ちょ、欲しくなってきたわ。
いや、本当にね、面白いなと。めっちゃ俺宣伝してるわ、これ。
やばい。こんななんかの桃鉄好きだと思いません
でした。そうね、あんまもう語ってないですからね。最近やってないし、しかも。でもめちゃくちゃいいですね。本当ね、もうね、紹介したい企画もあるんですけども、ちょっとね、これはちょっとついつい喋ってしまいました。
そう。もう多分桃鉄でこの尺終わるなと。
いや、終わらないですよ。ちょっともう時間ないんで、じゃあ、早速ですけどね、企画、はい、ちょっと持ってきた企画ね、行きたいと思うんですけど。
早速っていうか、縁も竹縄って感じですけど。
早速、
まあ、ですね。
早いとかに、ね、早速ではないですね、もうね、もう。まあ、やはりね、こう、先日もね、何ですかね、恵方巻きの時ですか、なんか食の話題したじゃないですか。
はい。
やっぱり食の話題って誰もが共通の話題で美味しいもの食べたいじゃないですか。
食べたい、
ね、で、まあ、今回紹介する記事ね、くるみさんに読んでもらいますけれども、まあ、東京の方にはなるんですけれども、なんかこう、全国のうまいものが集めた、なんか、展覧会みたいのがあるみたいで、
うんうんうん、
ちょっとね、それを紹介しながら、なんかこう、ね、気分だけでも、なんか、美味しいもの食べた気分になろうかなと、そういうことですよ。
そういうことですね。
じゃあちょっとですね、そちらの方でちょっと読んでいただければと思いますけれども。
はい。じゃあ1個目。行列ができるクレープ、ことぶき西安の東山。
なるほど。あ、ちなみにこれは、どこでやってるとかなんかありますか？
これは西武池袋本店に集合してる、グルメ、
うん、
なんかこう、第19回人気話題の味機構、うん、全国味の一品会っていうのが5月5日まで、今もやってるのかはちょっとわかんないですけど。
5月5日までやってるということですね。長崎で言えばまだやってるということですよね。
そうですね。
そうか。で、その中の一つ目が、クレープですか。
ことぶき西安の東山っていうクレープで、うん、これは抹茶クレープなんですよね。
なるほど。
説明を読んでいきます。はいはい、こちらが、もうなんかこんなボリューミーなけど1100円で、
うん、
こんなって、記事を見ないと分かんないと思うんですけど。
まあちょっとね、確かにちょっと見た感じすごく、大きい感じがしますよね。クレープにしてはなんか パフェにもちょっと見えるような感じもしますけど。
うん、一瞬私もパフェかと思いました。
ね、クレープなんですね、これね。
はい。浅草花屋敷のほど近くにオープンした抹茶クレープ専門店で、整理券を配布するほどの人気。抹茶好きなら一度は食べておいて損はないでしょう。
うん、
石打ち挽きの抹茶じゃを生地とクリームに練り込み、白玉やあんを乗せたクレープをパフェ風に仕立てた見た目も楽しい。
なるほど。やっぱパフェ風に仕立ててるから、こう見た目ほんとパフェに見えるもんね。
うんうん。いやでも最近長崎でも美味しいクレープ屋さんいっぱいあるんですよ。
あ、そうなん。
そう。今私が一番一押ししてるのは、うん、ちょっとお店の名前忘れちゃったんですけど、
はい、
なんか月町と住吉にあるクレープ屋さんで、うん、
はいはい。
なんかほんと手のひらサイズのちっちゃな四角いクレープなんですけど。
小さいね。
そう。このなんかよく、なんて言うんですか、ラップみたいな感じでするんじゃなくて、
うん、
畳んであるんですよ。
畳んであるんだ。
クレープを畳んで中にそのクリームとかが入ってる。 もうなんかこの年になるとね、この1100円のパフェみたいなクレープは、うん、もうなんか食べきれないんですよ。
この年になってて君は若いまだ。
この年になるとね、だからもう手のひらサイズの、
はいはい、
ちっちゃいなんか2口3口3口ぐらいで食べ終わっちゃうぐらいのクレープをなんかいろんな味買って食べるのは今の、うん、
でもいいかもね、それは確かにいろんな味を手軽に楽しめる感じがしてね。
そうそうそうそう、ぜひあの住吉とか月町に行ったらクレープ屋さんあるのでお試しあれ。
いいですね、長崎でもクレープがね、美味しいクレープが食べられるということですよね。
そうなんですよ。
そっかそっか、なるほどね。じゃあ次いきます。
はい、次は卵サンドの SIK の黄金半熟卵サンド。
黄金、
こちらがあの1995年創業の食友館が手掛けるブランド、うん、卵サンドの SYK の卵サンド、
うん、
一般には流通しないオリジナルのパンを使用し、卵の白身部分を粗めに裏干しして独特の食感を実現しています、うん、裏干しか、
へ
ー、なかなかしないですよね、粗めに裏干し。
ああーそうなんですね。
刻んだりとかするのはよく見ますけど、ね、
ああなるほどなるほど、裏ごしっていうのでなかなかちょっと一手間かけてる感じが、
うんうんうんうん、卵の美味しさを引き立てるシンプルな味付けとなっています。
まあ、確かに写真でちょっと見てますけど、本当になんか、まあ、見た目は本当シンプルなサンドイッチですよね、
うんうんうん
うん、卵サンドですよね。
そうそう、そんな一手間がって感じです、
ね、だからそこのその裏ごししたところが食感としてまあ、やっぱりいつもと違うと、普段のサンドイッチとは違う感じになってくるんだよね。
うん、
独特の食感って書いてますからね。
各日限定150パック。
ああ、いいですね。
540円。
これだからお昼時なんかサクッとね食べたい方なんかはちょうどいいんじゃないですかこれ。
うんうん、確かに。でも卵って栄養も豊富ですしね。
そうよね。だからいいじゃないですか。サンドイッチもね、なかなかやっぱり卵サンドとかも美味しいからね結局。
うんうん。
食べちゃいます
ね。鉄板に美味しい。
いや鉄板に美味しいですよこれは本当に。
うん、
ああそうですね。次これがっつり食べたい人向けじゃないですか、はい、これ。
いやもう私の大好きなお肉なんですよ次。
肉ですねこれは。
牛ですよ牛。
牛ですねこれ。
はい、米沢琥珀堂の米沢牛ステーキミックス弁当。
うん。
でも値段が可愛くない。
ね、値段おいくらですか
？2700円。
おお。しかしこのまあ、ちょっとまず読んでもらいましょうか。
はい、米沢牛をはじめ山形県の素材を使ったお惣菜やお弁当が大人気、うん、都内の有名百貨店にも店舗を構える名店です、うん、今回は祭事向けにステーキと甘辛く煮つけた米沢牛をミックスした食べ応え抜群のお弁当を販売します。
これ写真見てますけどこのボリュームは、うん、まあ、そして米沢牛でしょ、有名でしょ米沢牛って、なんか、
うんうんうんうん、
これはその値段でもまあ納得じゃないですか。
じゃないかな、もうだって霜降ってますよね。
霜降ってるね、これ。霜降ってる、霜降ってる。これは、そしてそのね、隣がなんかこう、なんか、なんですか、これ、そぼろみたいな感じですか。
素材ですよね。なんか、そぼろ、なんでしょうね。ね、
ちょうどそれだ、だからこう、ミックスして、まあ、味を楽しめるってことだよね。
うわー、肉食べたいなー。
これはね、うまいよ、はっきり言って。
うん。うん。
うまいでます。
見ただけで美味しいもん。
見ただけで美味しいんですよ。さっきのね、くるみちゃんじゃないですけども、僕もですね、やっぱこの、なんですか、テイクアウトのやっぱり時代になって、聖公園。
うんうんうん。
聖公園が、その、テイクアウト弁当をやってるんですよね。
はいはいはい。
で、もうせっかくだということでですね、一度その聖公園の、牛、カルビ牛弁当と、牛ヒレ弁当をもう食べまして。
はいはい。
一パックですね。2700円なんですけど、1600円するんですよね。
うんうん。
まあまあな値段ですよ。
そうですよね。ランチ食べられちゃいますもんね。
そうそうそう。しかしね、はい、うまい。
そうなんだ。
これはね、うまいじゃなくて、うまいです、これ。
うまいんですね。
そう。もうね、だって、聖公園なもの、まず味はまず保証でしょ？保証付きでしょ、これ。
うん、もう保証付き。
保証付き。で、やっぱテイクアウト、結局、冷めても美味しいんですよ、牛肉って、結局。うん、その、なんていうんですかね、こう、ちょっと言い方悪いですけど、そこら辺の市販の安いお肉とは違うわけですから。
そうですよね。美味しいお肉だけ取り扱ってますからね。
もうね、油の乗りが全然違うんですね、やっぱ。
わかる。
だからね、もう、だから、やっぱり一見1600円高かったですけども、全然食べてからもう、食べた後のコスパとしてはこれはいいなと思った。1600円でこの牛弁当食べれるのかと思うとすごく、あ、いいなと思いました。
じゃあぜひ今回の米沢牛ステーキミックス弁当気になった方、成功園のお弁当をトライしてみてください。成功
園のお弁当美味しかったですよ、僕おすすめします
。そうそう、2700円のお弁当よりも安いですから
ね。安いですからね、そうそうそう。だからもう東京にも行けないですし、ここはもうね、うんうんうん、もちろん東京でもしこれを聞いてる人がいるんだったら、もうそれはもうね、西武池袋本店行ってもらえばいいですけれども。
行けよって感じですよ。長崎。1万
円よ。1万円よという。ですよ、もう。
ね、長崎はもう成功園があります。
長崎は成功園、僕も食べたんで、もうこれもめちゃくちゃ美味しかったんで、もうぜひおすすめということですよ。
ぜひですね、はい、
そうですね。そしたらですよ、あー、もう時間があまりないんで、僕はですね、はい、残り2つある中のこの最後の方、これをちょっと1個紹介していただけます。
はい、はいはい、キムチの川島の湯葉キムチ、うん、
キムチ来ましたよ。
お、なんか弁当が集まってるのかなと思ったら、キムチも。
とかも売ってるってことですよね。
うんうん。うんうん、これが、うん、全国有数の白菜の産地、茨城、
うん。
ここで1992年に創業して以来、キムチ一筋の専門店、川島食品からは、湯葉で仕込んだキムチが登場。
うん、
2種類の唐辛子を使用した特製あんは、お酒の進む本格の味です。
いいですね。あ、すごいな、いいですね、これは。
いや、湯葉キムチ、なかなか。
うん、なかなか、食べたことないと思うんですよ、ね。湯葉のキムチ。
いや、でもどうなんやろうな。韓国料理屋さんとかで食べたことあるかもしれない。あ、
ほんと
に？なんか、いっぱい出てくるから、どれがどれかわかんないですけど。
ああ、そうね。確かにいろんな種類がね、あるもんね。でもね、やっぱキムチ、僕キムチ好きなんですよ。
ああ。
で、もうご飯にも進む、ご飯にも合うし、もうお酒のおつまみとかでも全然キムチだけでいけます。
さすが酒飲みの翼ですね。
いや、本当にね、うまいんだよ、キムチって。
うん。いや、キムチは美味しいですよ。
そう、そういう、こういう、今回みたいな、その、祭事場のやつの展覧会みたいなので、キムチ売ってたりしたら、やっぱ買うし。
うん、うん、うんうん。
で、結構その、そういうところって、特色なら今回の湯葉キムチみたいじゃないですけども、結構ね、
はいはいはい、
ちゃんじゃ的な、うん、なんか、こう、タコみたいなのが入ってるような、キムチがあったりとか、
はいはいはいはい、
あとはその、まあ、成功園にももちろんあるんですけども、角的って言って、何ですか
ね、
四角いやつですよ。大根のやつかな、
はいはいはい、
あれとか。
大根のやつですね。
そう。とか、もうね、何でも美味しい。
うん。
キムチは。
キムチは何でも美味しい。
湯葉キムチなんかきっとね、湯葉にね、この、キムチのエキスが染みて美味しいんだろうなって感じします。この絵だけ。
湯葉だけでも美味しいしね。
そう、湯葉だけでも美味しいのに、
食べたくなってきたな。
この見た目だけで僕はもうね、ツバが出るような、うん、そういう感じですね。
ですね。
いや、まあこんなね、感じで、もう一個紹介したかったんですけど、時間がないということなんで、
終わりにしますけど。もうオーバーしてますよね。
もうすでにオーバーしてるんですけれども、どうですか、この中で、今食べるってなったら。
今食べるってなったら。
くるみさん、この中でいける。
もう晩ご飯食べた後なんで、クレープ。
まあ、そりゃそうですよね。
そう、でもね、こんなたくさんの量は食べれないんで、まあ、ジャイスだけで勘弁してやるよ。
君はまだ若いから、食べれるって人は食べれると思うんですけどね。まあでもその、あなたが言った月町とね、住吉の、
はい。
ね、お店のやつとかもいいですからね。
そうそう、ぜひ行ってみてくださいな。
ね、いやー、だからもうね、食の話題はね、いつまでもつきませんから、本当に。
うんうんうん、うん。
ね。もう、この辺で、桃鉄と食の話題はこの辺でということですよね。
この辺で。
はい。じゃあまあ、お時間ということで、また次回。
また次回。
はい。